ですが、そういう一面もしっかり見てましたから、これはそうじゃない、聖霊の技だと。木は実によって知られるというんじゃないですか。本当に素晴らしい実が結ばれている、これは聖霊の技なんだ、こういうふうに考えていたんですね。しかし私たちは一つの本質として霊的現象ということもありますけれども、イエス様によって私たちの傍らに立ってくださる聖霊は私たちを真理に導いてくださる、キリストの真理に導いてくださる、イエス様を分からせてくださる。聖霊は霊的現象で私たちを見るんじゃなくて、真理をもって私たちの本質を変貌させてくださる、そういう働きをなさるんだということをね、まず忘れてはならないと思います。今大津先生とメールで盛んにこうやり取りをしているんです。週末主審というのを送っております。この教会のプログラムや説教やいろんなことをこうお互いに交換しているんですね。大先生のこの説教の中にこんなことが書いてあった。先週は素晴らしいことがあったと言ってですね、一人の姉妹がお母さんに伝道するために里帰りをしたという話が、地元の牧師先生を招いてですね、いろいろその年取ったお母さんに語ってくださり、この聖書も開かれたんですね。だけどもこの年老いたお母さんはそんなことをピンとかなかなか来ない、なかなか聖書が分かったとは言えないのであります。難しいというわけですね。ですから最後にですね、牧師先生がお祈りをなさった、一生懸命心を込めてですねお祈りなさった。するとお祈りが終わった時にね、お母さんがふと言ったの、なんとも不思議なこと言った、あら今イエス様がいてくださったんですね、こう言ったそうです。牧師先生の祈りを受けていたそのおばあちゃん、聖書の言葉なかなかわからなかったんですね。本当に心を込めて先生が祈った祈りの中に自分もご自分も心を開いて、その祈りを受けて心を一つにしたときに、なんと聖霊がこのお母さんのおばあちゃんの心に触れてくださった。理屈じゃないんです。イエス様がここにいらっしゃる、神様いらっしゃる、イエス様共においてくださるということをですね、このおばあちゃんが分かったというんですね。それはあり得ることだと思います。それは聖霊の技だと私は思いますね。このおばあちゃんはキリスト教ってイエス様のことで何か説明することはできないです。イエス様が誰だか聞いても答えられないわけですね。だけども私は道であり真であり命であると言われるイエス様がこのお母さんのところに聖霊によって訪れてくださった、触れてくださった、私はここにいるよ、あなたを愛してるよ、あなたと共にいるよということをですね示してくださった、本当にそれは素晴らしい恵みではないでしょうか。お母さんにまだまだ聞き取れてないところのイエス様の真理の言葉たくさんあると思うんですね。またそこからまた聖書を少しずつ真理の言葉から教えられなきゃならないと思います。そしてそのイエス様のことをさらに豊かに正しく知る必要があると思います。そのお母様のペースにおいてそう導かれる必要があります。だけども理屈じゃなくてイエス様がいらっしゃる、これ聖霊の働きですよ。聖霊が真理を、いや真理なるご自身もその方の心の奥に教えてください、触れてください、素晴らしいですね。皆さん、私たちにも聖霊は働かれます。それはあなた方のうちにいる、共におられる、あなた方はそれを知っているでしょうと。2番目、この聖霊は私たちを真理に導くということがありますが、2番目、この平安を与えるということが書いてあるんですね。14章の今度は27節を見てくださいますでしょうか。14章27節、今の後ですね、26章の後。 14章も見つけます。私の平安をあなた方に残していく。私の平安もあなた方に与える。私が与えるのは世が与えるようなものとは異なる。あなたは心を覚ませるな、また追いつけるな。イエス様はここで、私は平安をあなた方に残していくと言われた。イエス様はもうですね、これが最後の晩餐の席上で語られたお言葉でありますけども、イエス様はもう十字架について殺されてしまうんですね。ある説教者は、イエス様は弟子たちに何にも残されなかったけども、唯一、私の平安という素晴らしい賜物を残していかれたんだと説教していますけども、本当だなと思いますね。私の平安をあなた方に残していくよと。イエス様のね、素晴らしい遺産であります。私の平安をあなた方に残していく。皆さん、この平安の本質、イエス様が約束されたこの平安の本質、それは聖霊なんです。世が与えるものとは違うという、この世が与えてくれるような安心、そういうものじゃないです。お金をたくさん蓄えて、預貯金たくさん並べて、これで安心せよ。さあ、我が魂を安心せよ。まあ、ダメですね。今晩お前の魂が取られてられたら、もう何の役にも立ちません。この世が与えるものとは違う。好きなことをやって、いろんなことをやってですね、いや、面白いな、嬉しいな、楽しいな。そんなものではない。世が与えるものとは違う。フィリピ4章の6節にパウロは言いました。現地ではそれは、現地で到底計り知ることができない神の平安である。しかもこの平安は力強い平安です。あなた方の心と思いをがっちり、この世のあらゆる危機、困難や、あるいは朝鮮から、あなた方の心と魂をがっちり守ってくれるような、びくともしない平安なんだと。台風の目というのがありますけれども、台風が逆巻いているその周囲はすごい暴風でありますが、その目の中が静まっていると言いますね。台風の目の中にどっかと腰を据えてですね、その我々の状況や周囲は大変な状況である、危機的な状況であるかもしれません。いろんな困難がやってくるかもしれないけど、私の心の中に本当に聖霊を迎え、崇めていくときに、この聖霊は平安の霊であります。人知では計り知ることができない神の平安がしっかり私のうちに支配してください。宿ってください。びくともしない。がっちりキリストイエスにあって私たちをこの平安は守ってくれる。そういう平安です。そういう平安をあなたに与えるとおっしゃってください。聖書の中に見られるイエス様の平安です。荒れ狂う嵐にもてばされる。この国の中で弟子たちが死にそうですってイエス様にしがみついたわけでありますけれども、その身割れ狂う小舟に任せてぐっすり眠りこけることができたイエス様が持っていらっしゃった平安です。十字架の上で死の間際において父よ、我の霊を見てに委ねます。祈ることがおできになったあの平安です。そこに見られるイエス様が、あえる危機困難の中で実に平安に満ちたお方だということもわかります。そのイエス様にあった平安を、私の平安をあなた方に与えるとしました。それをいただいたのがクリスチャンの特権であります。14章の23節をさらに見てください。14章の23節です。少し前です。イエスは彼に答えて言われた。もし誰でも私を愛するなら私の言葉を守るであろう。そして私の父はその人を愛し、また私たちはその人のところに行ってその人と一緒に住む。その人と一緒に住む。宿る。なんと私の心の中、人格の中心が神ご自身の御住まいとなる。 死なる神と御子イエス様が共に宿ってくださる。私たちが癒し人格の真ん中に来て、言い換えればそれは実体はご聖霊であります。ご聖霊によって神ご自身が来て住んでくださる。